瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。毎月第一火曜日は伊藤市長の新しい瀬戸づくり。高橋ひろ子です。今回も瀬戸市の街づくりについて伊藤康則瀬戸市長にお話を伺っていきます。市長よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さて今月も第6次総合計画で掲げた将来像、住みたい街、誇れる街、新しい瀬戸の実現に向けてさまざまな施策が展開されています。市長、12月8日の日曜日と来年1月19日の日曜日に次祖加藤為吉フォーラムが開催されるそうですね。
そうですね。これから10年先を見たときに、ちょうど100周年になるわけですけれどもね、今までのこの瀬戸の歴史の中で脈々と流れている、DNA と言っていいかどうか、なかなか難しいところですけれども、瀬戸の人たちがこれから絶え間なくこう発展をしていく中で大切にしておかなければならない、なんか背骨のような、ある面でこだわりなのかも分かりませんけれど、そういうものをやっぱり陶磁器産業の中に見出すべきだと思うし、特に江戸の後期に瀬戸が大変こう苦労をされて、そこで釉薬立ち上がってね、九州の方に磁器の製法や染付の技法を瀬戸に伝えて、今やその中高の祖として釜上神社にね祀られている加藤為吉を取り上げて、その中から我々がもっと大切にすること、あるいは時代に言い伝えていくというようなことをはっきりさせていきたいと、こんな思いを100周年に向けて、でタイミングとしては2022年に生誕250年という節目の年を迎えますので、当面はそれに向けて為吉研究 in 瀬戸学なんていうような感じでね、やれたらいいなと、こういうことで今動き出しました。
フォーラム、まず1回目が12月の8日の日曜日、これは瀬戸市文化センターの、会議室で行われるんですけども、これはどんなことをされるんですか？
まず第1回はね、加藤為吉さんってどういう人だったのと、で諸説紛々あるわけですね。人物像そのものもですね、すごくこう違う言葉が、あるいは違う評価がこう街の中に流布してるんですね、でそれは昭和の係に加藤為吉を題材にした歌舞伎が演じられて、そのことが当たり前のようにですね、通説なんですけれども、それが一番正しいものだという形で伝わってきてるもんですから、この機会にですね、いわゆる歴史的な史実をきちっと抑えながら、あるいは現場にも出向いて、為吉像をきちっとしたものにして、正確なものにしてやろうっていうのがまず最初の回ですね。
シンポジウムでは次祖加藤為吉について考えるというのもありますしね。
そうですね。実はそれは私も昨年の10月に、為吉さんが現地で修行をしたという場所に行ってまいりました。1泊2日という短い時間でしたけれども、ズバリ言いますとですね、尾張の刀工為吉というふうに名乗ってるわけですね、でそれはスパイだったらそんなこと言うわけでもありませんしね、で言い伝えでどんな評判だったかなということを、最初にお邪魔をした天草市の東光寺というお寺さんにお尋ねしてもですね、もうすごいベタ褒めなんですよ、素晴らしい人だったと。真面目でもうひたむきで挑戦をしようと熱意の表れみたいで、とても好感が持てるっていう話を聞くときに、ちょっとこうね、瀬戸で一般的に言われてるそんな自虐的な言い方しなくても、もっと正確に言えばいいんじゃないかなっていうこともあって、 全体的なことの分かっている方々にお集まりいただいて、真実はこれだというようなことがね、導き出されたらいいなと思ってます。はい、
自走民吉、そして修行した長崎の、笹町からは民吉もなかっていうのがね、参加されましたのでプレゼントもあるということで、はい、これも民吉が笹の人にとってもとてもいい人だっていうことのね、表れでもあるかと思いますけども、美味しいもなかもね、皆さん
笹名家という、まあ、有名なね、こう老舗の和菓子屋さんの、近世で、釜上神社の、大祭にはお供えとしてそのもなかが送られてくるという、やっぱりそういう目に見えるもので、その時代、次の子どもたちにきちっと伝えていくと、こういうことはとっても重要だと思ってます ね、ま
あ、もなかが作られるほど民吉さんは愛されていたということでもあります。12月8日の日曜日です。瀬戸市文化センター3階の31会議室で午後2時から開かれます。ぜひたくさんの方ご来場ください。そしてまた来年1月にもね、行われるということ で、2022年の民吉の生誕250年に向けて、いろんなこれから催しがありそうですね。
はい、もうぜひですね、一人でも多くの方にお出かけいただいて、理解を深めていただきたいなと、こう思っております。広報の方でも頻繁に取り上げていきたいと、こんなふうに思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。
さあ、引き続き後半になりますが、市長ご自身が最近印象的な出来事、気になったことなどはいかがでしょうか。
そうですね、まあ、12月と言いますと、地域のイベントも一段落をして、はい、いよいよ師走ということですが、冬のスポーツといえばマラソン、駅伝と、はい、いうことになるわけで、間もなく森コロパークで、県の市町村対抗の駅伝がありまして、今のところ2年続けて、一桁台の、
はい、
上位入賞をしておりますので、今年も頑張りたいと思いますし、その約1週間後にはパルティのスタートゴールで瀬戸市近郊駅伝競争大会が開催されます。なんと68回ですので ね、
そうなんですね。
これはこの日は、午前中、界隈が大にぎわいということになりますの で、 お楽しみいただければと思っております。
はい、この駅伝競争大会、今年68回目ということは、もう戦後間もなくにスタートしたということでもありますし、以前は瀬戸市の市民公園を発着でやっていましたよね。
そうですね、
それがここパルティにということで、注目度もぐんと上がっていますよ ね、
いろんなコースに分かれておりますけれども、基本的には道路、公道を使って、
う
ん、
そうです、
東の方に走って、瀬戸蔵のところから曲がって、うん、ここを2周回るコースと、それから1周で山の方に駆け上がるというコースがありますけれども、はい、もうやっぱり走る人たちもね、うん、見てくれてる人が多ければ、うん、力も入りますしね、
うんうんうん、
まあ、よろしいかと思ってます。もう年々ですね、はい、参加チームが増えておりますので、はい、瀬戸のチームがもっと頑張ってほしいなとこう思っておりますけれども、ね、
それは確かにあります。特に高校生などは陸上部がこの瀬戸の駅伝競争大会にまず出て、で調子を見て、それからまた大きな大会に進んでいくっていう、そのバロメーターにもなるというふうに聞いてますからね。
そうですね、そういうふうにですね、うん、各校の監督さんや先生方にそういう話を聞きますとですね、うん、いや嬉しいなという気がしますよ ね、
そうですね。なかなか公道を走れる駅伝競争大会というのはないということですの で、
そ う、 です、ね、
そういう意味では瀬戸市の、この中心市街地、それから水野清涼地区を走っていく第68回の瀬戸地方近郊駅伝競争大会、みんな市民ね、皆さんで本当に応援していきたいところですね。
ぜひお出かけいただきたいと思います。お待ちしております。
市長、今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
伊藤市長の新しい瀬戸づくりをお送りしました。